どうぞヨハネの黙示録17章をお開きください。ヨハネの黙示録17章、この17章と18章のところにはバビロンへの裁きが記されているということを我々見てまいりました。17章の一節のところには大陰符というふうに記されています。この大陰符とは一体何なのか、私たちはもうすでに学んできました。これはバビロンの話であると。で、確かに12章の一節を我々見たときにそこに女の話が出てきました。そしていろんな解釈があるということで皆さんにご説明をしました。おそらくこの17章に出てくるこの大陰符っていうのは廃墟した教会のことではないかと、そのような説明もしました。なぜかというとそういった説が、有力な説が存在しています。ただこの大陰符がなす悪の影響というものを精査するときに、廃墟した教会というよりもこれはやはりバビロンというふうに解釈する方が正しいだろうということで、皆さんにそのような説明をこれまでしてきたわけです。この大陰符、すなわちバビロンの話、そのバビロンが裁かれるということです。前回私たちが見たこの17章の一節のところから14節まで、この大陰符というのは非常に獣である反キリストと密接な関係を持っているということを見てきました。ちょっと整理しますけれども、反キリストが世界的な大帝国を作ります。それを私たちはローマ帝国が再興するんだというふうに見てまいりました。で、その世界帝国の中で中心的な影響力を持っているのがこのバビロンです。で、この17章を見ていただいても、また18章を見ても、特に17章の18節、ここにはあなたが見たあの女は地上の王たちを支配する大きな都のことであると、18章の10節のところを見ても大きな都、力強い都、バビロンよと、16節や18節や19節や21節、この18章ですけれども、これを見たときにどうもこのバビロンというのは実際の都市であったというふうに見えます。ちょっと思い出していただきたいのは、バビロンを学んだときにこれは都市でもあるし制度でもあるということを見てきました。しかしこの17章と18章を見たときにこの裁きが下されるのは実際の町の話です。バビロンです。ユーフラテスのあのほとりにある。で、このバビロンから悪の影響が世界中に及んでいるわけです。で、この17章の中では特にその宗教的な影響力を持っている。そしてそれが裁かれることが17章に書かれています。そして政治的やまた商業的な影響力も同じように持っているわけで、その部分が裁かれる様子が18章の中に出てくるわけです。で、今日私たちがご一緒に見ていきたいのは、少し前回学んだところと重なるところがあるんですけれども、このバビロンを、反キリストと彼の世界帝国を支配する10人の王たちが滅ぼすという話です。で、それが一体いつ起こるのかっていうと、これは患難時代の真ん中に起こります。で、まず皆さんに覚えていただきたいのは、我々がこうして御言葉を学んでいくと、特に黙示録を見たときに全ての出来事が時系列に並んでいるように思いがちです。だってそういうふうに書きますものね、私たちは。ところが黙示録はそうではありません。この17章と18章を見たときに、バビロンに対する裁きというのを特別にクローズアップして、そこに焦点を当てて記しています。 で、この裁きが一体いつ起こるのか、今お話したように患難時代の真ん中に起こるんです。ちょっと思い出してください、皆さん。これまで私たちが学んできたことです。偽キリスト、また反キリストは何をするか、覚えてます？この反キリストがすることっていうのは、世界にまず平和を約束するわけです。一時的な偽りの平和がこの世に訪れます。同時に宗教的な自由というのも与えるわけです。ユダヤ人たちはもう一度、彼らは生贄を捧げるようになります。彼らが長年待望していたことが実践できるようになるわけです。ですから宗教的な自由が約束される。ところが、その患難時代のちょうど真ん中あたりに、この反キリストが何をするかというと、彼は自分を神として崇拝するようにと、全世界に対してそれを強要するわけです。ですから、そのために何をするか、世界のありとあらゆる宗教を弾圧するわけです。そして自分だけが神であると、そのように訴えて、自分への崇拝というものを強制すると。これはもう我々すでに見てきました。その話が再びこの中に出てきているということです。この反キリストと彼に仕えるこの10人の王たちが最終的に何をするかっていうと、彼らはこぞって主イエスキリストに対して戦いを挑みます。その戦いのことを我々はもう学んできました。ハルマゲドンであると、黙示録の16章の中にも出てましたし、また19章の中にもその話は出てきます。しかし、その戦いは一瞬のうちに、わけもなく終わってしまいます。神が一瞬のうちに彼らを滅ぼされます。それはこの14節の中に記されているように、子羊は、つまりイエスは主の主であり王の王だからですと。一体誰が神と戦って神に勝てるのかということです。どんなに反キリストが軍勢を集めようと、どんな最新の兵器を手に入れようと、神に勝利することなど不可能です。神は一瞬にして彼らを滅ぼしてしまわれる。なぜなら、彼は主の主であり王の王であるからと。で、この表現ですけれども、実はこの表現は、この14節をご覧いただきますと、子羊はというふうに書かれています。つまりイエス・キリストは主の主であられ、王の王であられると。それでいながら、この表現は父なる神に対しても使われているんです。で、その手もて第一の手紙、手もて第一の手紙の6章の15節のところをご覧いただきますと、その現れを神はご自分の良しとする時に示してくださいます。神は祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主と書かれている。ですから、お分かりになります、ジュナさん。主の主であられ、神の、その王の王であって、本当の神であられる方、父なる神と、唯一まことの神と。そして、ここでイエスがその神であられるということを明らかにしているわけです。反キリストたちはきっとこれだけ集めれば主イエスキリストに勝利することができると思うんでしょう。しかし、一瞬にして勝敗は下ります。一瞬のうちにこの神の敵は滅ぼされてしまうと。そのことがここに記されているのか、もう一つ皆さんに気づいていただきたいこと、それがこの14節の後半にこんなふうに書かれているところです。また彼らと共にいる者たちはと、つまり何の話かって、主イエス・キリストがこの地上に帰ってこられるとき、イエス・キリストはお一人で戻ってこられるわけじゃないんです。多くの者たちがイエス・キリストと共にこの地上に凱旋してくるんです。その人々が一体誰なのか、ここに記されているんです。神の敵に対して完全に勝利をなさるこの主イエス・キリスト、この方と共に勝利者として、この勝利を喜ぶことができる、 この素晴らしい祝福に預かることができる者たちが一体誰なのか。14節の後半に召された者、選ばれた者、忠実な者と書かれています。つまり後で説明しますけれども、クリスチャンたちの話です。ちょっとワクワクしません、皆さん。主イエスキリストがこの地上に帰ってこられるときに、あなたも私も主と共にこの地上に帰ってくるんです。私たちは永遠にこの主と共に永遠を過ごすわけです。勝利者である主と共に、勝利者の側につく者として、ついた者として、私たちは永遠を共にすることができる。聖歌の中に334番、主の命受けという、そんな聖歌があります。多分皆さん、私がここで歌うと、ああ、あの歌と思っていただけると思います。歌を聴いてもわからないということがならないようにと願うんですが、でも皆さんの前で歌ったりはしません。歌詞を皆さん考えていただきたい。非常に素晴らしいことが書いています。こんなことです。主が我らに払いしは、朽ちゆく地の富ならず、子羊なる神のこの清い血なり命なり、大き救い味わいて、我らは主の側に。主が私たちのためになしてくださったこと、それは子羊なるイエス・キリストの尊い犠牲であったと。彼は自分の命を私たちのために捨ててくださり、そしてこの救いを備え、この救いへと私たちを招いてくださり、我々はこの素晴らしい大きい救いを味わえて、そして私たちは、我々は神の側に立つんだと、そのような存在なんだと歌った賛美歌、あのフランシス・ハーバガルが書いた賛美歌です。感謝だと思います、皆さん。勝利者なる神と共に私たちは永遠を過ごすんです。勝利者なる神が常にあなたと共にいてくださる、そのような特権に私たちはもう預かってるんです。この15節もう一度見ていただくと、今15節見ていただきますと、ごめんなさい、14節ですね、もう一度見ていただくと、ここにさっきもお話したようにクリスチャンを表している表現が出てきています。クリスチャンの定義であると、そんなことが言えると思います。クリスチャンとは召されたものであり、クリスチャンとは選ばれたものであり、クリスチャンとは忠実なものであるということ。まずこの最初の言葉、召されたものっていうのは、新約聖書の中に10回出てくる言葉です。ちょっと皆さん、今開かなくていいです。皆さんのノートに書いておきましたけど、聞いててくださいね。こっち見て、ローマ人の手紙の1章の6節と7節のところに、あなた方もイエス・キリストによって召された人々ですって。イエス・キリストによってあなたたちは召されたと。神に愛されている人々、召された聖徒たちへと、ローマ書の1章の6節7節がそんなふうに教えます。ですからクリスチャンたちに対して、あなたたちはイエス・キリストによって召された者たちであり、神に愛されている者たち、あなたたちは主によって召された聖徒たちなんだと。ローマ書の8章の28節、皆さんよくご存知ですけれども、ちょっと皆さんも聖書の箇所を思い出しながら聞いてくださいね。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って、その後何てあります？召された人々って。ローマ書の8章の28節のところ、コリント第一の手紙の1章の2節にもこうあります。コリントにある神の教会へ、すなわち私たちの主イエスキリストの御名を至るところで呼び求めているすべての人々と共に、聖徒として召され、キリストイエスにあって聖なるものとされた方々へと。コリント第一の手紙の1章の24節にも、召された者にとってはユダの一にも、父なる神にあって愛されイエスキリストのために守られている召された方々へと。お分かりになりますでしょ、皆さん。クリスチャンというのは神が召してくださったんです。 罪の中から、罪の深みの中から、その汚れた中から神はあなたを名指しで呼び出してくださった。永遠の地獄に向かってた私たちをその中から名指しで呼び出してくださった。それが私たちクリスチャンだと御言葉を我々に教えるわけです。あなたを名前で呼んでくださったんです。神が呼んでくださった。二つ目に、この選ばれたものというふうに記されています。よく皆さんもご存知のように、パウロはエペソ人への手紙の一章の中で4節に、神は私たちを世界のもとに置かれる前からキリストのうちに何です？選びって、あなたが神を選んだんじゃない、神があなたを選んでいてくださった。いつ？この世界を作る前から選んでたって。今私たちはこの2つのことは見たんです、ね、召されるということと選ばれるということ。実はこの2つが同時に使われている箇所があります。マタイの福音書の22章の14節のところに、招待されるものは多いが選ばれるものは少ないというふうに書かれています。まあ、聞いてくださいました？招待されるものは多いが選ばれるものは少ないのですと。何のことを話しているのかって、神様は全ての人々を招待してくださっている、この救いへと。確かにイエス・キリストのこの福音のメッセージが伝わる前の日本はじゃあどうだったのか。神は招待しておられた。神は人々を招いていらっしゃった。どんなふうに？神がお作りになった自然界を通して神ご自身の臨在を明らかにされ、そして人間である私たちはそんな神がいらっしゃることをちゃんと知っています。我々が偶然に生まれてきたんでも、猿から進化したんでもないことを我々知ってるんです。我々を作ってくれた神がいることを知っています。でも残念ながら私たちはその神を信じたくない。そこで都合の良い神を作り、都合の良い神に私たちは手を合わせることを選択したんです。ですから福音のメッセージが伝わっていなくても神がいらっしゃるということは人々は分かっています。神がお作りになった全てのものがそのメッセージを発しています。こうして神様は罪人をこの救いへと招こうとしてくださっている。ご存知でしょう皆さん、神は一人でも多くの罪人が滅ぶことを望んでいらっしゃらないって。神は全ての罪人がこの素晴らしい救いに預かることを望んでおられるって。ですからマタイの22の14のところに、招待されるものは多いんです、でも選ばれるもの少ないって。私たちが覚えなきゃいけないのね皆さんね。多くのクリスチャンたちはこの選びという神様が教えてくださっている真理に対して、この真理を語ることを恐れます。私たちは恐れない。だってそのことを御言葉が明らかに教えてるからです。クリスチャンの皆さん、あなたがこの素晴らしい救いに預かっているのは、あなたが理解力に飛んでるとか、あなたがいい人間であったからとかではなくて、神が一方的にあなたに働いてこの救いを与えてくださった。神があなたを選んでくださったんです。この世界を作る前から神はあなたを選んでくださった。あなたを名前で呼んでくださった。まだ救いをお受けになっていらっしゃらない皆さん、その真理を聞いて神に対して怒りを持つことをやめなさいと。まずあなたは自分が選ばれているかどうか分かりません。でも分かっていることは、あなたは神様から救いのメッセージを聞いていながら、あなたは自らの意思を持ってその救いのメッセージを拒んでいるということです。人は信じたくないものは信じないんです。それは神のせいじゃない。あなたがあなたの意思でもってこの救いを拒み続けてるんです。 ですからあなたが永遠の地獄に行くのはあなたが地獄を選択しているからです。あなたが永遠の滅びに至るのはそれがあなたの選択だからです。神はそれを見て喜んでいらっしゃるかって、とんでもない。だから忍耐を持ってあなたがこの救いに預かるようにと待ってくださってるって。クリスチャンである私たちが覚えなきゃいけないのは、神が私のようなものを名指しで呼んでくださり、神が私のようなものを世界を作る前からこの救いに招こうと選んでくださってた。もしまだこの救いをお受けになっていらっしゃらない方がいるならば、質問したい。いつまで逆らい続けるのかです。いつまでこの主のその素晴らしい恵みに対して背を向け続けるのかです。なぜこの救いを拒み続け、このあなたを愛していらっしゃる神を拒絶し続けるのかです。3つ目に出てくる言葉を見てください。ます忠実なものであると書かれています。この箇所をどうぞ皆さんに開けていただきたいんで、テサロニケ第一の手紙の一章を開いてみてください。テサロニケ第一の手紙の一章です。最初から我々見てきているように、この3つの大切な真理っていうのはクリスチャンとはどういうものなのかを明らかに教えてくれています。3つ目に私たちが見ているのは忠実なものであるって、クリスチャンというのは忠実なものであるとそのように断言することができます。このテサロニケ教会の様子を見てください。まずいいです、1章の9節、私たちがどのようにあなた方に受け入れられたか、またあなた方がどのように偶像から神に立ち返って生ける誠の神に仕えるようになったか。お分かりですよね。何度も我々見てきました。信仰というのは、救いというものは、かつて私たちが仕えてきたその偽りの神々に背を向けて誠の神様を信じ、この方に従っていく、この方に仕えるということです。ただ神がいるということを認めてんじゃない、イエス様が神だということをただ頭で認めるんじゃないです。我々がどういう選択をするかです。かつての誤った自分が仕えてきた偽りの神々に背を向けて、この誠の神であるこの主イエスキリストに、この神に仕えていこうって、180度の方向転換がここに含まれています。それを悔い改めと言います。皆さんよくお分かりのように、その後です、いいです。10節、また神が死者の中からよみがえらさった御子、すなわちやがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスが天から来るのを待ち望むようになったか、それらのことは自分自身が言い広めているのですと。そんなふうに書いてました。10節が教えることは、ね、イエス・キリスト、その方を待ち望むって、イエス様にお会いすることを待ち望んでるって、そのようなことをクリスチャンたちが自分の口でただ話していただけなのかっていうと、この箇所は違いましたでしょ。それらのことは見てください、他の人々が言い広めているのですって。お分かりになります。皆さん、周りの人々がこのクリスチャンたちを見てて、彼らはどんなことを語り、どんなふうに生きているのかを見てたんです。彼らが見たのは生き方が変えられた者たちなんです。偶像から誠の神に立ち返り、その誠の神に仕えるようになった者たち。彼らは言葉でイエス様にお会いするんだということを言ってただけじゃない、そのことを生き方をもって示してたんです。ですからそれを見た人々が、この人たちは生き方が変えられた者たちである、そのことを明かしてたんです。続けて見てください。4章の1節のところに、 終わりに兄弟たちを主イエスに会ってお願いし、また勧告します。あなた方はどのように歩んで神を喜ばすべきかを私たちから学んだように、また事実今あなた方が何です、歩んでいるようにと書いてます。彼らはパウロたちから学びを受けたんです。どのように生きることが神に喜ばれるのか、私たちもみんな教えを受けるわけです。どういうふうに生きることが神の前に正しいのか。このテサロニケのクリスチャンたち見てください。その学びを受けてノートに一生懸命取ってどっかに直していた、そんな信仰者じゃなかったでしょ。もっと正確に今そういう人たちじゃなかった。だって信仰者というのは、つまりクリスチャンというのは、ここに記されているようにその学んだことをどうするかというと、彼らは実践してたんです。また事実今あなた方が歩んでいるようにますますそのように歩んでくださいって。お気づきになります皆さん。私たちが勘違いしているのはね、何度も我々が学んできたように、救いっていうのは何かを神様からこういただくこと、永遠の命をいただくこと、罪の許しをいただくこと、もし救いというものを定義してくださいって言ったらそういうふうに言うかもしれない。でも救いというのはもう我々は知っているように、救いというのはその人を新しく作り変えるものなんです。神が与えてくださる救いというのはその人を全く新しく作り変えてくれる。だからその人は新しい目標を持ち、新しい人生を歩み始めるんです。救いというのはそれだけの力を持ったものなんです。テサロニケの教会のクリスチャンたちがまさにクリスチャンにふさわしく生きてたのは、彼らが救われているからです。皆さんが考えなきゃいけない、皆さんが問いかけなきゃいけないのはね、自分に、私の人生って変えられているのかです。私の人生って変えられているのかです。それは失敗だらけです。問題なのは心の中に主に喜ばれたいという願いがあるのかどうか、そしてその願いに基づいてあなたが生きてらっしゃるのかどうかです。この間学びをしているときに、終わったときにある方がこんなことをおっしゃいました。メッセージ厳しいですねって、厳しいですね、どういうかな、どういう意味かなと思いました。我々クリスチャンにこういう責任があるって、こういうふうに生きるようにって、厳しいですねって。で、その後こう続けたんです。私がこれまで聞いてきたのは、いいです、神は私たちの罪をどんな罪でも許してくださる、そのことを感謝して生きたらいいって。残念ながらこういった考え方というのが広まっています。しかし皆さんは私たちと一緒に御言葉を学んできたものとして、救いとはどういうものであるかを聖書からしっかり学んでくださっている皆さんです。このイエス・キリストに対する信仰というのはご利益宗教じゃないんです。自分の欲しいものを得るためにイエス様を信じたんじゃない。この方が神だから信じたんです。自分が望んでいるものをたとえ与えられないとしても、この方が神だから信じるんです。そしてその主イエスキリストによって生まれ変わるというこの信仰は、あなたを根底から作り変えてくださって、神の栄光のために生きるものとして歩まさせてください。それが神の教えてくださっている救いなんです。救いはあなたを作り変えます。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は何です、新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよう、すべてが新しくなりました。もう何年にもなるんですけれども、残念ながらアメリカで出てきている異端的な教え、あえてそう言います。どんな教えなのかって、御言葉を語ってもこの御言葉が教えている真理がこれだっていうことを言わないんです。聞いている者たちに判断させるんです。言ってること分かります?私たちがしていることは、聖書はこのように教えていますということを皆さんにお伝えするじゃないですか。なぜ伝えるか、聖書の教えていることは明確だからでしょ? でも残念ながら絶対的な真理が存在しないと考えている人たちは、情報を提供して皆さんが判断すればいいですって、ね、ここには絶対的な真理があるんです。皆さん、神の教えてくださっていることがここには含まれているんです。神は聖霊をくださり、この御言葉の真理を私たちに明確に示してくださっている。私たちは勝手な解釈をしていいとは教えられていません。かえって神の御言葉の真理にしっかり立ちなさいって。救いという最も大切なことに関しても我々が覚えなきゃいけないのは、それはあなたが天国に行きたいからただイエス様を信じたものなのか、それとも神があなたのうちに働いてあなたを生まれ変わらせてくれたものなのか。どうやったらその信仰が与えられているのかどうか、本当の救いが与えられているのかどうかを知るためにどうしたらいいのか、あなたが主の前に忠実に生きようとしているのかどうかです。あなたが主を喜ばせたいと願いながら生きているのかどうかです。救われていると思い込んでいる未信者はそんなことを考えないです。天国の約束が与えられたからそれで OK と思ってしまった。しかし救いというのはそういうものじゃないんです。今日の私たちのテキストをもう一度見ていただくと、ヨハネは私たちにこの救いとはどんなものであるかということを明確に教えてくださった。救いというのは神があなたを名指して呼んでくださった、神があなたを選んでくださった、神が働いて神があなたを救ってくださったから、あなたは新しいものとしての新しい生き方を始めるんです。それが救いなんです。だからこの14節の御言葉を私たちに、クリスチャンとはどういうものなのか、ぜひ皆さんそのことを問いかけてみてくださいね。御言葉の中を見るときに警告が何度も記されています。なぜなら救われていると思っていながら実は救われていない未信者がいっぱいいるからです。教会に来てるから、バプテスマを受けたから、奉仕をしてるから、私は救われてると思い込んでる人たちたくさんいます。残念ながらそういう皆さんの大変大きな数が地獄で永遠を過ごすんです。救いというのは神が与えてくださった最高の贈り物です。救いというのは神が私を全く作り変えてくださるものです。そして作り変えられた私たちは、こんな素晴らしい救いが存在し、こんな素晴らしい神がいらっしゃることを伝えるんです。本当の救いを味わってたら、その素晴らしさを知ってたら、間違いなくそのことを語るでしょう。ペテロ第一の手紙の一章二節のところにもちょっと聞いてくださいね。父なる神の予知に従い、御霊の清めによってイエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人々へ。今我々見ていることはその通り書いてあるじゃないですか。神の一方的な予知に従い、神様が主導権を持って、神ご自身が働いて清めてくださって、どんなふうに主に従う者へとあなたや私を変えてくださる。これが救いです。さっきご紹介した聖歌の334番、主の命を受けの、残念ながら日本語には訳されていない5番目の歌詞はこうなっています。詩ですから、できるだけ分かりやすく訳しますとこうなります。外国の地にてと書いています。こういう表現のは我々クリスチャンにしかわからないかもしれませんよね。我々みんな天国民だから、どこにいようと私たちは外国にいるんです。でしょ。外国の地にて兵士として選ばれし、我々の指導者の一団のために、クリスチャンたちのことです。選ばれ、召され、忠実なものとされた。今私たちが見ているその通りです。王に仕えることにおいて決して心が冷たくならぬようにって、 忠誠、高潔、真実、大胆さにおいて正しくあろう。主はあなたはあなたの恵みで私たちを守ってくださいます。私たちは常に主の側に立つ救い主、常に私たちは何時のものなり、常に私たちは何時のものなり、その通りがありません。神が私たちを救ってくださった、神がご自身のものと私たちをしてくださった、神はあなたが私を通してご自身の計画をなそうとしてくださっている、そのような素晴らしい特権に私たちは預かったんです。ただ天国をもらったとか罪の許しをいただいた、それ以上のものであることを皆さんお分かりでしょう。もちろん神の救いの中にそのような素晴らしい約束があります。でも同時に神はあなたや私を使ってくださるんです。この地上にあってこの神が素晴らしい方であること、この救いがどんなに素晴らしいものであるかを伝えるために、それがクリスチャンだって。もう一度今日のテキストに戻ってみてください。15節のところに、御使いはまた私に言った、あなたが見た水、すなわち陰婦が座っているところは、ちょっとこう飛びます。一節のところで出てきましたよね、大水の上に座っている大陰婦への裁きと書いてました。大陰婦が水の上に座って、一体どういう意味なのか、15節我々にそのことを教えてくれます。あなたが見た水、すなわち陰婦が座っているところ、この水とは一体どういう意味なのか、H2O の話ではないと。じゃあ何か、もろもろの民族、群衆、国民、国語ですと。つまりこの15節が私たちに教えてくれているのは、反キリストはこの全世界を、あらゆる民族、あらゆる群衆、あらゆる国民、あらゆる国語を支配しているんです。この女もその支配の一端を担っているという話です。最初に見ましたでしょ、このバビロンがその悪い影響を全世界に及ぼしているんです。そしてこの特に17章はこのバビロン、宗教的な部分、その話でした。このバビロンはこうして悪の教えを持って人々が決してこの誠の神を信じないように、宗教というのは人間が作ったものじゃないですか、ありとあらゆる宗教を持って人々を惑わし続けるんです。こうして世界をこの偽りのもとにとどめてるんです。そのような存在であるって。で、16節見てください。あなたが見た10本の角とあの獣とは、10本の角っていうのは10人の王様たちでしたよね。この角である反キリストの帝国にあって、それを治める10人の王たちの話です。彼らは何をするか、その陰婦を憎み、彼女を荒廃させ裸にし、その肉を食らい、彼女を火で焼き尽くすようになりますって。この16節が私たちに教えるのは、この女を彼らが滅ぼすという話をするわけです。彼らはこの陰婦を、この女を憎むと。そして憎んで何をするかっていうと、最初にすることは彼女を荒廃させるって。おそらくこのバビロンは大変な富を手に入れるんでしょう、宗教を活用して。というのは18章の17節や19節をご覧いただきますとね、あれほどの富があって17節に出てきます。19節にはおごりによって富を得ていたのに、それが一瞬のうちに荒れ廃れるとはと書いています。富というふうに、そういう言葉が出てきています。ですからこういうことでしょう。このバビロンはこの宗教を活用して大変な富を手に入れていた。この反キリストとこの10人の王たちはそれを強奪しようとするわけです。それを剥ぎ取ろうとするわけです。彼女を荒廃させるというのはそういうことです。次に彼女を裸にすると書いています。 その女の富を全部没収するだけじゃない。何をするかというと、彼女を裸にするというのは彼女の本当の姿を明らかにするというんです。道徳的なこの女の腐敗を明らかにするということです。おそらくそうして人々の関心をこの女から、いろんな宗教から自分の方に向けようとするんでしょう。あなたたちはこんな宗教を信じているけど、これがどんなに汚れたもので、どんなに真理に反したものなのか、おそらくそういうことを思って自分の方に人々の目を向けさせようとするんでしょう。4つ目に出てきているのは、彼女の肉を食らいと書いています。女を餌食にして食い尽くすということです。ちょっと非常にこう大変な表現が使われているんですけれども、実はここで使われているこの比喩的表現というのは旧約聖書の中にも出てきています。主がイザベルに対して言ったことを思い出せません？開けなくていいですけど、列王記第1の21章に出てきますけれども、犬がイスラエルの領地でイザベルを食らうって書いてます。犬がイザベルを食らう。確かに野犬はこういう死体をも食い物にします。そういうことからこれはどういう意味を持っているかというと、別の人によって人が完全な破滅をすることを表した表現なんです。誰かによって滅ぼされてしまう、完全に滅ぼされてしまう、そういう表現としてこれは使われるんです。ですから分かっていることは、この反キリストはこのバビロンに対して憎しみを持って、その富を奪い取って、この女の本当の姿を明らかにし、そしてこのバビロンを滅ぼしてしまうと。最後に出てくる5番目に出てくる彼女を火で焼き尽くすという言葉も出てきます。完全な破滅の話です。なんでこんなことをするのかと、その理由が書かれています。17節の初めご覧いただきますと、それはという接続詞が始まります。このそれはというのはこういったことの理由を表しているんです。なぜこのようなことが起こっていくのか、そのことは残念ながら今日我々見る時間がなくなってしまいました。次回私はそれを見ていきます。ただ皆さん、今日のまとめとして皆さんにぜひ覚えていただきたいことは、今の我々はこの世の中を見ていると、どんどんひどくなってますよね。ちょうど私はこの週末というのは、先週ですけれども、アメリカでは独立記念を祝う週末です。金曜日の朝、私はシカゴのそのホテルで朝ローカルニュースを見ようと思って、朝6時前でしたけど、つけますとシカゴの空港がもう人でごった返している様子が映ってました。なぜかというと、この独立記念日のこの週末、テロを警戒して今まで以上にその検査が厳しくなっていると。3時間ほど前に我々行かなきゃいけないんですけれども、一体どこでテロが起こるのか、一体何が起こるのか分からない時代です。一体どこに安全な場所があるといいんでしょう。どこ行っても危険と隣り合わせ。でも我々クリスチャンたちはこのような現状を見るときに、何が起こっているのかをちゃんと分かっています。神がおっしゃったようにその終わりが近づいています。神がおっしゃっているように罪の裁きの日が近づいています。いいです、皆さん、どんなことがこれから起こっていこうとも、実はそのことがこの17節18節に出てくるんですけど、どんなことが起こっていこうともこの確信があるんです。それは何かというと、主はすべてのことを支配していらっしゃる。非常に私たちにとっては難解なことなんです、この17節に記されていることは。でも御言葉が私たちに明確に教えていることは、私たちに分かろうと分かるまいと、神はすべてのことをご自身の計画に基づいて なしてらっしゃる。この神を知らない人であれば、今のこのご時世を見ると不安が生じます。自分の将来だけじゃありません。自分の家族であったり友人であったり、彼らの身の危険を感じるときにいろんなことを案じます。しかし我々クリスチャンは、そのすべてのことを支配していらっしゃる神がいる。その約束に立つことができます。その神に信頼を置いて生きることができる。感謝だと思いません？救われたことって、全能なる神が共にいてくださるということがどんなに素晴らしいことか、改めて思いません？皆さん、我々はどんなことでも持っていく場所があるんです。持っていくことのできる方がいらっしゃるんです。全能の誠の神です。その方が繰り返し教えてくださるのは、世の中がどういう方向に進んでいこうと、私はちゃんと分かってるから心配するなって。私は神だって。私はあなたの神だって。そんな祝福に私たちは招かれたんです。私たちが何かをしたからじゃなかった。神が一方的に私を名指して呼んでくださった。神が私のようなものを世界を作る前から選んでくださってた。そして私が失敗をしながらでも主に忠実に従っていけるように私を生まれ変わらせてくださった。この救いをいただいたからです。あなたはその救いをいただいてます？間違いなくこの瞬間にあなたの命が絶たれたとしても、確実に私は天国に行けるんだという、その確信を持って生きていらっしゃいます？いや、私の友人がそう言ってくれてる、私の日曜学校の先生がそう言ってくれた、教会の牧師がそう言ってくれた。問題は神がどう言ってるかです。神はあなたを喜んでその天の御国に迎えてくださいます。本当に神はあなたを救ってくださいましたか？この質問にあなたは答えなきゃいけない。今時間のあるうちに、またこの生を受けているこの間に、だってその後には永遠があるんです。その時に自分は救いをいただいていなかったことに気づいても、もう手遅れです。どうぞ、救われた者としてこの生まれ変わりを経験しているんだったら、どうぞその素晴らしい祝福をくださった神を、そしてこの神によって与えられた素晴らしい救いを語り続けてください。そのために今日いるんですよ、あなたは。そのために神はこの日をくださってるんです。あなたの雑用のためじゃない。もちろん必要なことは山ほどあるでしょう。でも一番大切なのは、この神がくださったこの日、主を褒めたたえながら感謝しながら主に従うことです。与えられているすべてのことを神のためになすことです。喜びを持って、その時に救われているあなたを神様はお使いください。そうやって生きるんです、皆さん。そうやって私たちは生きるんです。父なる神様、あなたの御言葉を今一度心から感謝いたします。私たちを新しく生まれ変わらせてくださいました。あなたに仕えるものとして生まれ変わらせてくださいました。そのことを心から喜び感謝するものに、私たちが変えられ成長できますように。あなたが私をどんなふうにご覧になっていらっしゃるのか、あなたは私を受け入れてくださるのかどうか、この大切な質問を自らに問いかけて、自分自身の永遠の備えをなすことができますように。どうぞこの大切なことをいい加減にすることがないように、誰一人としてこの場にいる者たちが永遠の地獄に行くことを私たちは望んでません。そして何よりもあなたご自身が、どうぞ目を開いてください。一人一人の目を開いてください。そして 人一人がこの救いを喜び感謝するもの、あなたを喜びあなたに感謝するものとして与えられたこの一日を、また許されるものならばこの一週間をしっかりと歩み続けることができるように助けてください。主よ、どうぞこの愛する群れの一人一人にあなたの働きがありますように、それぞれの心に今あなたが働いてくださるように、まだあなたを信じこの救いに預かっていない者は今日がこの救いの日となるように、主よ、どうぞあなたが迫ってくださるように、どうぞ私たちを変えてください。神様、あなたが与えてくださったこの人生をあなたのために生きる当たり前のことを行うものへと、どうぞ私たちを変えてください。あなたの御業がなされることを心から信じ、この愛する皆さんをあなたにお委ねして、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。